ピリピ4章6節7節今日急遽変更でございますが、
まず、これね、これどんな、これさ、ピリピの手紙、ピリピ人への手紙、ピリピの信徒への手紙って書いてるけど、これ誰が誰に書いた手紙か知ってる人？パウロが、パウロっていうのは信徒ね、信徒、つまり信徒って何？分かる？信じてる人たち、どこの？
ピリピ
市。ピリピ市、そうね。ピリピっていうのは町の名前です。戸端みたいなね。だからもし戸端の教会に書いたんだったら、戸端の信徒への手紙ってなるはず。そういうことよ。やけどこれフィリピっていう町の教会のクリスチャンたちに向けて書いたパウロっていう人の手紙で、パウロっていうのはイエス様の知らせを伝えて回った一番最初の、まあ宣教師って言ったらいいのかな、そういう人です。だからいろんな町とか国とかを回って、イエス様が俺たちの救いなんよね、そしてイエス様が俺たちの主になってくれるんよとかいう話をガンガンして回った、そしてみんなイエス様を信じるようにっていうふうにお勧めして回った人です。でこの人が、このピリピっていう教会の人たちに向けて書いた手紙で、だからクリスチャンに向けて書いたよ。これイエス様を信じる人に向けて書いてます。ところがこの4章の最初から読んでみるとよくわかるんだけど、実はですね、ここは喧嘩がありよった、教会の中で。教会の中なのに喧嘩がありよった。で、あんたたち頼むけんもう喧嘩とかやめてっていう場所なんです、これ。みんな面白いやろ、聖書の中でさ、教会の中で喧嘩しよう人がおるんだよね。で、その人たちにパウロさんが、いやもうあんたたち喧嘩とかやめてさね。で、周りのみんなも2人喧嘩やめれるようにちょっと助けてあげてよ、ね、祈ってあげてよ。だってみんなイエス様の家族やんね、イエス様の体の一部やんって言ってるところなんです。で、その中で、あの有名なね、みんな聞いたことあるかもしれない、いつも喜んでいなさい、もう一度言います、喜んでいなさいって。英語で言ったら Rejoice in the Lord always and again I say rejoice っていう歌があるでしょ、 Rejoice in the Lord always。アスクでやってる人もいますね。で、その喧嘩やめてよっていう流れの中でいつも喜んでいなさいって言ってるよ、これ。そしてその後にね、思い煩うのはやめて、で今日今読んだところが出てくる。面白いやろ。だから今日のお祈りのところっていうのは、何にもない時にもうみんな安心して平穏でもうのんのんと暮らしてる時に、思い煩うのはやめてねとか言ってるんじゃないんですよ。喧嘩があるよって、教会の中で喧嘩があるよって、みんなもう どうするんこれって言って、もうちょっとこれ大変やんっていうね、大事やんっていう場合、そういう時にいや思い煩うのはやめて、つまり心配せんで、心配するのはやめなさい、あの人が苦言言うた、この人が苦言ろうとした、ああもうどうしようか、大事やん、大変やん、お茶むちゃくちゃやんってね、そういう風に心配するのはやめて、何でもお祈りしてごらんって言ってる。すごいやろ。だから俺たちはまず心配する前にお祈りしたらいい。お祈りはそれだけ力があるんだ。時々ね、すごい大きな出来事が、災害とか何でもいい、なんか起こってね、こういう人がいます。自分には祈ることしかできませんけど、遠くからお祈りしていますとかいう人がいます。で、日本人らしいよね、日本人だから、俺はこんなに手伝えるぜとか、そんなこと絶対言いません。でもそうじゃなくて、本当に祈ることしかできないっていう気持ちになる、そして自分には何にもできないっていう気持ちになる。でもよ、よく考えたら祈るっていうことは何よりも強いよ。祈るっていうことは自分がボランティア行くのよりも強いよ、はっきり言って。だって誰が聞いてくれるん？あ？イエス様やろ、神様やろ。そうそう、俺にはできんことも神様できるよ、うん、ちゅうことは祈ったらそれの方が絶対強いちゅうことね。これまず覚えておく。だから祈るっていうのはなんか 気を落ち着かせるためとかね、気休めのためとか、そんなんでただ祈って、あーなんか気持ちが安心したとか、 それだけのことやないちゅうことよ。本当に聞いてくれる創造主がおるんよ。 そして答えてくれるとよ。これは俺たち絶対忘れたらいけん。祈りは寝ご飯食べ前に天のお父様、今日はおいしい食事を感謝しますこのお祈りよって、それだけはないんよ。もうそんなもん言われんでもイエス様、そりゃそうよ、俺がおいしいもん用意しちゃったんやけど食べりよはよって言ってくれるよ。でも俺たちは本当に心からどんな時でも、そして困ってる心配の時特に祈ることができる。そして心配しなくていいよ。なんで心配せんでいいんか、それは今日書いてあるよね、感謝ができるからですね。イエス様とか創造主知ってる人は感謝ができる。どんだけ苦しい時にも、どんだけ心配な時にも、どんだけ大変な時でも、ありがとうって思えることを見つけれるんよ。わかる？見つけることができますね。もう心配なことだけ見よったら、それしか目に入らんことになる。目の前の困ったことばっかりいつも考えよったら、もうそのことしか頭に入らんことになって、他のことが全然頭に入らんことになって、もうなんか自分の人生全部が大変で大ごとでぐちゃぐちゃで、もうどうしようもなくなったかみたいに勘違いするんよ。やけどちょっと止まって、ちょっと下がって、ちょっと周り見回してみたら、イエス様が自分にしてくれとるありがたいことがいっぱいあるよ。いっぱいあるよ。だから俺たちイエス様知っとる人は、そのありがたいことを数えれる。そして、あ、これもあるやん、あ、これもあったやん、あ、こんなこともそうやん、わあ、ちょっと忘れとったけど、イエス様本当に本気でここまで自分のためにここまでやってくれとんやん、思い出せるやん。そしたらそれをよ、一個一個数えて、イエス様これもありがとう、あれもありがとう、それもありがとう、これも全部ありがとうち言っていきよったら、イエス様に感謝することができる。で、イエス様に感謝したらどうなるんかって言ったら、あ、やっぱりイエス様がちゃんと全部面倒見てくれとんやんちゅうことがもう一回わかるやん。そうやろ、ね、イエス様っていう存在を思い出せるわけよ。今までは目の前の大変なことしか見えんことなっとったかもしれん。でもイエス様がしてくれとることを数えて、それを一個ずつありがとうってイエス様に言っていったら、あ、イエス様がちゃんと今でも、ね、全部分かってくれとうし、面倒見てくれとうし、あ、大丈夫なんやんっていうふうにもう一回この、ね、目が焦点が当たっているところをフォーカス、それをリセットできる、ね、リセットプチって、そしたらまた心の状態が新しくできるんです、ね。そしてその次書いてあったよね、俺ら何をお願いしてもいい、何を祈ってもいいんですね。求めていることを打ち明けてごらんって書いてあった。だからこんなお祈りしたらいけんのやないのか、イエス様に怒られるんやないのか、それとか、あ、こんな人に聞かれたら恥ずかしい、もう人に聞かせんでもいいよ。自分とイエス様の関係の中で何祈ってもいい、本当ですよ。そしたらさっきちらっと言ったけど、イエス様が一番いい形で答えてくれるでしょ。これすごいやろ。俺らには分かってないこともイエス様は分かっとん。だから俺らが祈ったことが、ね、俺らの気持ちそのまんま打ち明けて伝えていい。でもしイエス様が、うん、そうやね、それが一番いいよっていう風にイエス様も用意してくれとんやったら、その通り答えてくれるかもしれん。でもそうやなくて、いやお前そう思うかもしれんけど、実はね、あのね、あの永遠の目で見たらそれっちね、ちょっと違うんよっていう場合もあるかもしれん。そういう時はイエス様が一番いい方法で答えてくれる。どっちにしても答えてくれるんですね。 LINE 送ったのに既読無視なんてことは絶対ない。お祈りしたのに、はい、既読無視、あ、もうそんなんない、へーでスタンプだけで終わりで、そんなんない。ちゃんと一番いい形で答えてくれるよ。すごいやろイエス様。でしかもよ、しかもそれまでの間俺たちは心配してドキドキして、うわもうこれどうなるやか、もうなんかもう今週の来週の予告だけ見せられて、なんかその後どうなるか、もう前とも、ま、全然放送でもないし、もうこれかーもうどうなるかもやーみたいな、そんなんしてマットかんでもいいよ。その次何近いとかしたら、人のね思い、人知をはるかに超えたち、えらい難しいこと書いとったよね。これ別の聖書読んだら、人の常識では常識をはるかに超えた、常識では考えられないような平安が俺たちの心と俺たちの思い、思いっていうのは頭ね、頭を守ってくれるよって。 すごいやろ。こんな常識、みんな常識って知っとうかどうか知らんけど、普通やったらちゅうことよ。普通やったらこんな大ごとなっとうのに安心なんかしておられんやろって。普通やったらこんなことがありよったらこんなんじっと座っとったりできんやろっていうようなことが目の前でガンガン起こるようのに、イエス様に祈ったらそんな普通とかいうのをもう飛び越えたね、信じられんような、なんでこんなに大ごとになったのに俺っちこんなに安心なんやろかっていうぐらい安心が心に来るよ。そして俺たちの考えを守ってくれるよって。すごくないこれも、ね、すごいんですよ。でね、人間、俺よく言うかもしれんけど、人間ね、困ったことがあった時に進んで、それよりも先に進んでいくために何が必要か、いろんなものが必要です。でも一番必要なのは大丈夫って思える心です。ね、どんなに大地震があっても、どんなに大洪水があっても、どんなに予想外なことがあったとしても、いや大丈夫やって思えれば進んでいける。でも大丈夫って思えんかったら、もうそこでもう立ち上がることができなくなる。じゃあどうやって大丈夫って思うのか、ここに書いてます。祈ってごらん、イエス様に祈ってごらん、イエス様に胸の内を全部打ち明けて祈ってごらん。そしたら常識では考えられんぐらいの平安、安心、それが心と頭を守ってくれるよってね、だから大丈夫って思える、だから進んでいける。しかもそれはイエス・キリストにあってって書いてあるよね。すごいやろ、ほら聖書ってさ、ちゃんとイエス様にいつも返ってくるね。イエス様を信じるときに、イエス様を信じて、イエス様ってこんなにすごいんやんっていうことを思い出しながらイエス様の名前で祈ってみる。そしたらね、本当に俺ら信じられんやったようにまず平安になるし、あ、こんな答えがあったんかっていうような答えがちゃんときますね。ということで今日は急遽変更しましたけど、みんなもっとね、毎日のいろんな場面でもっと祈っていこうやっていうのが今日のお話になりました。で、多分このまま何も変更がなければまた来週から、イエス様の例え話シリーズ行ってみたいと思います。ナンバー、今度もし来週が、来週からやればナンバー1ね、来週がね、はい。じゃあ最後お祈りしますね、皆さんね、お願いします。イエス様ありがとうございます。今日は、また本当にみんなで楽しい夏を振り返って、その中で、生きて働いて一緒にいてくれたイエス様のことを、考えて思い出して、イエス様にありがとうっていう時間が持てて本当にありがとうございます。でも、そうは言ってもやっぱりいろいろと、ストレスがたまることや自分の思い通りにならないことや、新しく始まったことでドキドキしたりとか、身の回りのことがどんどん変わっていったりとか、まあ、いろんな変化を俺たちはいつも、味わっています。でその中で時々、自分が本当に不安になったりとか、なんかいろいろと、まあ、問題が出てきたりとか、そういうのも体験します。でも、今日の聖書の言葉にあったように、俺たちはまず祈るっていう何よりも強い、解決、何よりも強い、方法を持っている。そのことを今日、もう一回確認できました。そしてこれはただ気休めのために祈るとか、なんか気をそらすために祈るとか、そんなんじゃなくて、ちゃんとこの世界を作った作り主が聞いてくれていること、そして俺たちに一番いい答え、俺たちにもわからないかもしれない、そんな一番いい答えをちゃんと出してくれることを今日知りました。その時に、困った状況の中でもイエス様を知ってる人は、感謝できることが、感謝する力を持ってる、そして感謝をしていく時にイエス様がちゃんと面倒見てくれているから大丈夫だ、もう一回思い出せる。そしてそれだけじゃなくて、イエス様が俺たちの頭、常識をはるかに超える平安と安心で この心もそして考え方も守ってくれるっていうことを知りました。それはすべてあのイエス様から来ていることです。イエス様が十字架で俺たちの、神様嫌だって言った、それを全部引き受けてくれて命を捨ててくれたこと、そして俺たちにはどうしようもできない死を乗り越えてやっつけてもう一回復活して今も生きてくれていること、そこに帰ってきます。だから、この秋もイエス様を信じて、そしてもっともっとイエス様に祈る、その体験をすることができますように。そして祈った時に本当に自分の思いでは想像もできなかった形でイエス様がバッチリ答えてくれて、そして本当に状況が変わっていく、そういった出来事を体験することができるように助けてください。俺たちはもっとイエス様を知りたいです。ただ頭で何千年前に生きてこんなことしてこんなこと言ったってそれだけじゃなくて、本当に今も生きていて俺たちを毎日ちゃんと導いてくれる、そういうイエス様なんだ、そして俺たちのことを大事に思ってくれているということを、思いっきり味わってイエス様のことをますます知ることができるように、信じることができるように、この秋も助けてください。この時間はありがとうございます。 BFF のみんなを感謝します。みんなの上に今週1週間も、祝福がガンガン溢れますように。そしてみんながイエス様の香りをそれぞれいるところで放っていくことができるように助けてください。このお祈りをイエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。